ってたら怖いな。自分の番組が始まる時間帯に。
よかった。
いや、今は大丈夫だと思います。どうですか皆さん、聞こえていますか、
ツイキャスもね。多少はね、時差はありますからね。
時差はもうここは
そうです、生ですから。
海外でやってるんで。
はい。
海外でやってるんで。
那覇という海外でやってますんで。
那覇という海外でやって
る。時差ありますんでね、すいませんね。
やっております。
はーい。
急に、寒くなったと思えば。
だからよ。
今日もバッペー飛んだけど、アンダーシャツ着てきたんだけど。
だからね、本当によ。
だって、
マジで。
3日前には、
うん。
沖縄のどこだったかな、宜野湾だったかな、
うん、
宜野湾であられが降ったっていう。
宜野湾って言ってた。
ネットニュースとか、
ね、
SNS とか、このあられが降ってる動画とか、うんうん、投稿者の人いっぱいいて、うわ、これは、沖縄来たぞと。
だからさ。
沖縄にもこういうあられが降って、
うん、
もうおかしくないような気温来たぞと。
だからね。
思って、さっき本当に、タンスの底から、出したわけ、
うん、
分厚いアンダーシャツっていうの。
うんうんうん、
普段着ないような。
はいはい。
もう内地に行くときだけ着るようなやつ。出して今日着てきたんだけど、うん、もうなんてことはない。
ね、
今20度とかでしょ？
今20度、19度ぐらいかな。
ふざけてるよな。
だってさ、10度とかだったもんね。
10度とか、いや、下手したら7度とかあったよ。
名護はね。
名護
は
7度
って言ったけど、沖縄市は10度、11度。
10度、11度。
最高12とか。
で、調子いい時に9度とか1度台ではあったけども。ね、いや、もうこれはもう、予想で生きないようにした方がいいですね。
だからね。
今日が寒いから明日も寒いだろうじゃなくて。
そうね。
その時の肌の感じ、ぜひ着るものを選んでいただきたいと思います。
でもすず、毎日気温見てるもん、iPhone に入ってるやつ。あんまり当たらないけど。
うそうなんだよ、ね。
もうさ、すずの家、本当にさ、この10度台だった時、白い息出るぐらい超寒いわけよ。
お前んち、本当にどこにあんのって思うぐらい、家の中の方が寒いんでしょ。
外の方が、本当に、うん、あったかいって思うぐらい家の中超寒くて、そうだから気温がなんかわからないから外の、
うん、
だからもう見ないと決めきれない、なんかどういう服で出ればいいのかとか、
あれ置けば、家の中に、うん、冷凍庫の中にあるなんか温度計みたいなやつ置けば、家の室温調べるやつ、
温度計？
室温調べるやつあるさ、家の室温よ。
あ、そうなの？
あるさ。あれ置いてみ一回。多分外と同じぐらいの温度じゃないか、お前なんかの家。
だからね、外より寒いもん。
もう最近なんかの家は、
うん、
結構、狭いから、
うん、
暖房つけてたらすぐ温まるわけ。
へぇ、
エアコンのよ。
うんうんうん。
暖房つけてヒーターもつけたら結構快適に過ごせるから。
マジで？
この数日間は仕事ない時間帯はずっと家の中いたね。
ええー、いいなぁ。もう暖房も、もう効かないっていうか、
うん、
天井が超高いから、
うん、
多分、なんていうの、広がりにくい？
ああ。
下に溜まるんだっけ、あったかいのって。
あったかい空気って上じゃなかった？
あ、だから？もうさ、だから。
誰もいないスペースがお前なんかあったかくなって、
本当
に下にいるお前なんか凍えてるっていう意味のわからん。
ちっちゃいヒーターつけてる。もう永遠と。もうこれつけたら動けない。
はいはいはい、
もうその前から。
そうなんだよね。このツイキャスでも来てるけども、アニゾーさんがね、確かに沖縄は家の中が寒いって。
でしょ？
暖房器具が、やっぱないって、基本的に。
ないし、しかも、あれって言ってた、すずち、なんか、実家もなんだけど、下が駐車場みたいな空洞になってて。
ああ、そうだね。
で、階段上がって、1階っていうか2階みたいな。
シルバニアファミリーみたいな白い家な。う
ん、なんで、吹き抜けっていうの？なんていうの？あっち、下が駐車場になってる。柱が立ってるタイプのやつ。
でも大人の皆さんはすぐ想像できてると思うよ。
そうそうそう。だから、それって沖縄しかも多いらしくて、うん、だから寒くなるって言ってた。下がないから。
あー。
で、なんでかは忘れたけど、
多分空気が温められないからだろうね。
ね、多分そんな感じだと思う。
はぁ。アニゾーさん。工夫かな、スーズなんかの家、上、天井が高いから、あったかい空気が上に行っちゃうっていうのね。
ね、
温風を下に向けたり、暖かい空気を扇風機でかき混ぜてもいいかもねって。
ああ、逆に、
その発想か。
でも、だってさ、あったかい空気出して、扇風機やったら寒くない？
扇風機って、うん、この家の中にある空気から風を作るわけであって、
うん、あ、
冷たい風を出してるわけじゃないさ。
なるほどね。
だから、あったかい空気が充満してるのであれば、
うんうんうん、
扇風機でかき混ぜるっていうのは、
なるほどね。
当たってんじゃない？
なるほど、なるほど。
なるほどね。
うん。
割とさっきは家で快適には過ごしてますね。
いいな
あ。あとなんか、
うん、
家狭いプラス、うん、機械がいっぱいあるわけ。
ああ、なるほどね。
パソコンとか、
はい、テレビとか。
テレビとかプリンターとか、がいっぱいあるから、多分、この、機械の熱もあるはず。
ああ、それでかいよね。
でかいと思う、多分。う
ん、で、夏とかも冷えにくいんじゃない？じゃあ逆に。
夏は、一応、立地が良くて、
うん、
あの、窓開けたら、うん、南風とか入ってくるから、
あ、超いい、それ。
3階だし、めっちゃ風入ってくるんだけど、ただ、うん、道路沿いだから、めっちゃ車の音聞こえるわけ。うん、だから、どっちかなわけさ。風の音感じるのか、テレビ聞こえねえか、もうどっちを撮るかは、もう、その時次第であるんだけど。
そうだね、気分次第で。
気分次第であるんだけど。
今日はいいかなって時はね。
ただ、冬は、もう、私はいい環境だなっては思ってる。
ね
え、一番いいかもな。アニゾさん、沖縄の住居は床の断熱材が使われてないので下が寒いらしいよ。
ああ、断熱材？
要は、まあ熱を逃がさないようにする。
なんか CM でよく聞く。
まあ最近はね、そうだね。沖縄でも工事で入れてる人も多いかもしれないけど、多分沖縄さ、
うん、
あ、断熱材は熱が入らないようにするやつじゃないの？断熱材って熱がこもらないようにするやつじゃないの？
そうなの？あ、本当だ。断の熱だもんね。
なんだろうね。あ、一応あるさ、あの熱を保つような素材があるじゃん、うん、床に入れたり壁に入れたりするやつ、
うん、
なんか発泡スチロールみたいなやつ埋め込んでからやるやつ、確かに沖縄はそれやってるところはあんまりないかも。
うん、だって夏がね、
うん、
夏が長いからさ、本当に夏服も本当に多いもん、冬服よりはね。
でもさ、でも沖縄多い工事で内地は少ない工事、うん、さっき分かるわけ。
何？
多分、うん、防音工事。
あー、防音工事。
多分防音工事は沖縄めっちゃ多いと思うわけ。
だってスーダチの家もすごいよ、全然聞こえないもん。
うっさいでしょ、ヘリコプターとか。
うるさい。
で、沖縄やっぱり飛んでるし、常に、
う
ん。
そうね。
さっきなんかもう、実家帰ったら、工事してて、何の工事かってパニックったら、防音工事とかあったし。
へぇ、やっぱ後からつけるとか。
後からつけるとか、やっぱ耐えられねえってことでね。
だってたまにさ、あんな、なんていうの、外の音聞こえないのに、うん、このヘリコプターの音とかは聞こえるもん。
聞こえるね。
大きいから。で、近くからだったら、うん、あの音も大きさ、
うん、
だからそれで近い時に音入ってくる。
うん、確かに、ね、でも沖縄の人やっぱ慣れてんなってものはみんな動じないね。
うん、普通
普通鹿島さよとは言うけど、
まあ最近はちょっと怖いけどね。だって壊れたヘリコプターをヘリコプターで運んだんでしょなんか怖くない？なんか
ね、いやもうチンケよってなるよな。
だからよ、
壊れたヘリコプターをヘリコプターで運ぶのはちょっと、うん、
ね、
確かに不安だね。
だからその場でなんか、まあ分かんないけど解体すればいいのになと思ったけどね。
あ、でもちょっとした笑い、うん、笑ったらいけないことだけど、うん、ちょっと矛盾が面白いよね。
でもまあ沖縄の人はそれぐらい余裕がある。
まあ余裕というか慣れてしまってるというか。
そう、慣れだね、もう。
慣れがいいことだと思わないけどね、この慣れは。
スーダチ学校の時も全然なってたもん。だからヘリ待ちみたいな。あの授業中。あるよね。先生が大事なこと言いたいのに、そのタイミングでブーンとか。
そうそうそう。ここテスト出るぞのタイミングでヘリ通ったら、黙るっていう時間が。
ちょっと一回黙りますみたいな。
ヘリ待ちあるね。
ある。たまにまあピーポーピーポーとかの音もちょっと待ちみたいなあるけど。
あるけど。
ヘリコプターもあるよね。
沖縄が多いんじゃない？ヘリ待ちは。
だからね。もうだって普通だったから、内地では違うんだと思う。
ないんじゃない？内地、県外でヘリ待ちはないんじゃないか。
でも、県外にも基地ってあるでしょ？
まあ、ありはするとは思うけど、そんな頻繁に、なんだろ、飛行訓練とか、基地はやらないんじゃないの？
そうなんだ。
また違う種類だったりするんじゃないの？やってることは。
なるほどね。
沖縄ならではの授業風景だと思いますけども。
そうね。
まあ皆さん、何にしてもね、まあ気温に合った環境で過ごすのと、うん、あと、ね、家の中あったかくしすぎて、外出るときにね、温度差で風邪ひいちゃうこともあるからね。
そうだね。
これも対策として何か探してた方がいいかもしれないですね。
はい。
あのね、
なんださ
っき、あれ調べるの好きだわけ。
ん、
世界の偉人っていうの、有名な人の詳しいことを調べるのが結構好きなんだけど、
社会的なやつ、
まあ経済、まあ 経済に影響をもたらした人とか、うん、政治に影響をもたらしたとか、うんうん、あとなんか徳川家康とか武将とかさ、
うんうんうんうん、
これなんか歴史の細かいところ、こういう食べ物好きだったんだとか、あこういうことやってたんだとか、
楽しそう、う
ん、てか好きなんだけど、うん、それ探してるうちにやべえやつ見つけて
誰、
いや多分ね有名だと思うよ、安倍貞っていう人なんだけど、
あ全然わかんない、
まあ、安倍貞っていう女の人、明治38年生まれの人なんだけどさ、まあいいところのお嬢様だったわけさ、
う
ん、いいところの
お金持ち、
お金持ちのお嬢さんって可愛がられて育てられてたんだけど、うんうん、まあ普通の女の子で、
うん、
まあ普通に15歳ぐらいまで育ってたんだけど、うん、いいところのお嬢さんでね、
うん、
ただまあ男の人に襲われちゃって、
うん、
ちょっとぐれてしまったんだよ
15歳から
、うん、まあ体が汚れてしまったっていうことで、やっぱ自暴自棄になるじゃん、
うん、
もう私はもう何しても、もうどうでもいいみたいな、
もういいやみたいな、
もういいやも
う、うん、
人生も全部どうでもいいやつってめちゃくちゃ悪になるわけ、うん、夜中帰ってこねえわ知らん男と遊びに行くわみたいな、
15歳から若いね、
若いうちからめちゃくちゃ悪になって、もう全然家帰ってこねえなって親になるわけ、
うん、
最初は心配してたけど、
そりゃね、
もうだんだん行っても治らんから、
うん、
もうお前もええよもう内地って体売るような仕事してこいみたいな、うん、そんな男が好きだったら、
沖縄の人、
違う、要はな沖縄の人じゃない、東京の人なんだけど、
うん、ああ違うところに行
って、まあ、違うところ行って、
あなるほどね、
違うところ行ってそんなに男好きだったら、
うんうん、
体売ってこいって親が言うわけよ、
儲かるしみたいな、
そうもう好きにやれお前行けっつって
なるほどね、
でまた違うところに行って、まあ、そういう遊郭っていう体を売るところで、
うん、
まあ仕事をするわけさ
うん、
でそこで出会った男の人と駆け落ちするんだけど、
うん、
駆け落ちっていうのは、まあうん、嫁も子供もいる人と、
うん、
その男の人の嫁と子供を捨てさして、
うん、
まあ違うところでひっそりと暮らすみたいな、っていうのをやってたんだけど、
うん、
まあその幸せな日々は、うん、まあ、どれぐらい続いたのか、4年ぐらいかな、
短
っ、4年ぐらい続いたら、
うん、
嫁が探してたらしいんだけど、
うん、
その一緒に駆け落ちした男の人の嫁が見つけて、
うん、
連れて帰ろうとするらしいわけ、
あ
したら、
うん、
それに激怒した安倍定が、
うん、
この男が寝てる時に、
うん、
まあ、首を絞めて殺してしまうわけ、
死ぬ、
この男の人は死んじゃうんだけど、要は人のものになるぐらいやったら持っていかれるぐらいやったら、
うん、
殺して自分も死のうっていう、
ああなるほどね、
そうそしたらもう一生二人だけの世界だし、
はいはいはい、
一生自分の
なるほどね
ものじゃないですか、
うん、
でそこまでは、
うん、
まあ嫉妬がどう過ぎちゃったパターンなのかなって思うんだけど、
うん、そうだね、
この安倍定のやべえところが、
うんうん、
この男の人を殺してしまった後、まあ、自分も死ぬつもりだったけど、何を思ったか、うん、この男のチンチン切ってから、雑誌に来るんで、持ってから生活をするわけ。
どういうこと？
どういうこと？
怖い。
怖いさ。
あ、その、あの、安倍
さだって女の人はね、チンチン持って、身を隠しながら、
怖
っ。点々と。
嘘でしょ、
点々とするんだけども、でその男の人の遺体、チンチンがない状態の遺体見つかって、
うん、
ちょっとね ごめんなさい、ね、今更だけど苦手な人は聞かないでね、
うん、
このさ、
うん、
太ももにさ、うん、男の人の太ももに、うん、この男の人石田さんって言うんだけど、
うん、
メッセージが書かれてるわけ、
うん、死んだ
そう死んだ遺体に太ももに、
うん、
なんて書かれてた、サダ、
うん、
石田と二人っきりっていう風にメッセージが書かれてたわけ。
ああ、怖い。もしかして血で
刻んでたから、まあものかな、
カッター的な、うーわ怖
怖いよね。でまあその後、まあどこで見つかった、逃げた先の旅館でもその安倍定捕まったのかな。
あ、もう逮捕
されて、まあ、うん、自分が悪いこと全部認めて、
うん、
すいませんでした、愛がゆえの行動でした、うん、本当にダメなことなんだけどね、
うん、
愛がゆえの行動でしたって捕まったんだけど、うん、その時のまあ、事情聴取して、
うん、
まあ、牢屋に連れていく過程で車の中に乗せていくシーンがあるんだけど、
うん、
その時の警察官が阿部サダを車に乗せていく時の写真があるんだけど、
へ、
その写真ネットにも載ってるわけ。
マジ？
阿部サダで検索したらすぐ写真出るよ。
すごい。
めちゃくちゃ笑ってるわけ。
怖っ。
阿部サダはめちゃくちゃ笑ってるわけ。
やば、超鳥肌。
今写真出してますけど見ますか？
見たい見たい。
しかもさ、この阿部サダは綺麗な人だわけさ。
マジで？やば、怖っ。
この人
怖っ。
めちゃくちゃにっこり笑ってるわけ。
怖っ。
でもまあこれは後から聞いた話であるんだけど、
はい、
まあ、阿部サダが自分から笑ったんじゃなくて、
うん、
当時、
うん、
この写真とかビデオカメラっていうのあったんだけど、うん、珍しいもので、
うん、
記者の人たちは、うん、この犯人とか誰でも構わず、うん、はい、笑って笑ってっていうわけ。
ああ、なるほどね。そうそうそうそう、撮り方慣れてないみたいな。
撮り方慣れてないから
笑うもんだと思って、
どういう状況でもはい、笑って笑ってって言うから、はいはい、刑事さんも警察側も阿部サダにサービスしてやれよって言ったらしい。
なるほどね。
まあ、こんなやつ言ってんだからサービスしてやれよ。
はいはい。
で、この瞬間の写真が、今有名な。
なるほどね。
安倍さんが連れて行かれる時の写真ね。
なんていうの、意外、ん？これっていつの時代の話？
これは明治です。
明治？
明治ですね。
え、明治だけど、結構なんか、近、なんていうの、最近。
最近ですね。
ぽい写真だね。
あ、そうだね、鮮明だね。
うん。私、ほん、結構お年があれですね。なんかもうちょっと若いのかなと思って。
でその後の話なんだけど、
うん、
まあ出所して出てきたのかな、
うん、
でミッチーいるじゃないですか。
ミッチ
ー、ミッチーよ、ミッチー、
ミッチー
最近亡くなられた方ね。スーズが分かんないと思うけど
誰だろう。ツール、
あれあれあれ名前が出てこないな。
ミッチー、
まあまあまあまあ、ある有名な女優さ
ん
が、
うん、
この出所して、
うん、
安倍定が働いている旅館に行ったらしいわけ。
へえ、
そうそうそうそうそう。
え、それは知ってて？
あとから知った。たまたま、
あ、たまたま、
なんだろう、安倍定から行ってきたみたい。
へえ、
もうこの地元では有名らしくて。
へえ。
男には、うん、あんたバカなことやってると私チンチン切るよみたいな冗談を言ってるみたいな。
なるほどね。
それぐらい、まあちょっと、
ね、定番
っていうか、ネタにしたらダメだと思うけど、
うん、
ぐらいのちょっと心の強さと、
うん、
あとはもう一人の人ずっと好きでいるっていう人。
なるほどね。
まあ今で言うヤンデレだね。
そうだね、
今で言うヤンデレの人。
ヤンが強すぎない？ちょっと怖いんだけど。
そうそうそうそうそう、怖いよね。そう、阿部サダ有名な人なんだけど、やっぱ女の人って嫉妬しすぎたらこうもなるかっていう
ね。え、
怖いよな。
え、だってさ、なんか、うん、このなんていうの、このチンチンを切って持ち歩くにしても、
うん、
なんかどんどん なくなっていくっていうか、骨になるよね。
まあ、保存どうしていったのかわからないけども、
なんか匂いとか臭いっていうさ。
まあその前に捕まったのかもしれないね。
あ、なるほどね。
そういう風になる前にね。
じゃあ没収されたのかな、チンチン。
なったんじゃないか。
あファー。
でも雑誌にくるむっていうのはね、
だからね、
やっぱ唐突に思いついたことなんだろうね。
そうだね、
何も用意してなくてやったってことはね。
う、
まあこういう、まあ、人いるんだなって調べるのが好きだから。
へえ。
また誰か見つけたら
怖、
紹介しますよ、
ね、
私が。
お願いします。
面白いですよこういうのは。
すごいね。
ちょっとグロチックだけどね。
え、この人いくつで捕まったの？
阿部サダは確かですね、
40代か、
捕まった時は若かったと思います。あ、でも40代とかかな。
じゃあ15歳から結構、じゃあもうグレ40までグレて
40までグレてたか分からんけど15歳からグレたのはね。
へー、
そうだね。
すごい人がいるもんですね。
私が言ったのはちょっとざっくりで、ちょっと間違ったところあると思うので、
うん、
ぜひ検索して調べてみてください。いろんなお話あると思うので。
そうだね。
ああ、面白いな。
これってさ、なんか教科書とかに出てくるかな？
教科書はないと思うけど。
この人はない？
この人はさすがにないんじゃないかな。この人から学ぶことは何なんだろう。
まあ、確かにこう、ちょっと悪影響かもね、逆に。
人を愛しすぎたらダメですよなのかな。
諦めはね、強すぎたらダメですよっていう。
ちなみにですね、アニゾウさん。 あ、チンチンの話ね、うん、そのうち腐るだろうね、うん、チンチンに骨はないよって。
あ、そうなの？
チンチンに骨はないです。
へえ。
海綿体でしたっけ？血でできてるんでしたっけ？
あ、そうなの？
なんだったっけ？なんか
あるよね。
金玉は？なんでそんな詳しく知りたいの？確かに我々にはついてないものだから、
そうそうそう、
どうなってんのかなって気になるではあるけど。
うん、その玉みたいなやつは骨なの？
あれはもう、真珠。あれ真珠。
あ、真珠か。真珠、素敵。
真珠、大きめの真珠。
じゃあ真珠取ればいいのにね。安倍さんはね、ネックレスにして。二つくっつけて。
行かれてんな。ぶつける、あ、おもちゃとかもできるしな。カッチカ、クラッカーみたいなやつ。カッチカッチって。
それの方が明治っぽい。すごいね。
あ、はいはい。
みんなやっぱ知ってるんだね。
やっぱ知ってるね。安倍貞夫さんの、うん、由来とかね。安倍貞夫さんよりさ、
結構 CM よく出てる人ですね。
映画とかも。
あの人由来なんだ。
なんでそっから撮ったのかな。
だからね、好きなのかな。なんていうの、こういうお話っていうか、うん、有名だから。
なんだろうね。安倍貞夫がいた大正王かな、なんていうんだろう、うん、の画像を見ると趣があっていいよね。大正、確かにさ、あの、うん、安倍貞夫がやっていた遊郭っていう、うん、まあ今でいうところの。あ、泡関係のお仕事ですね。
ああ。
の、写真残ってるわけ、結構。
へえ。
遊女とかの写真。綺麗な人多いよ。
あ、本当？
めちゃくちゃ綺麗だよ。
すごいね。なんでだろうね。
何が？
この綺麗さを。うん。なんていうの？昔って何もないさ。
まあそうだね。
うん。
でも昔だからこそなんか、薬草とかをいっぱいやってたんじゃないの？
食べ物とか。
食べ物とかで気使ってたんじゃないの？確かに確かに。
そうかも。
遊女も調べたら面白いんだよな、
うん、でも昔の人確かに綺麗だ。最近もさ、あの、うん、黒柳徹子の昔のなんか映像があって、
うん、
え、超綺麗なんだけど。
バリ綺麗だよな。
びっくりした。
なんで、あ、まあまあまあいろんなことあったからああなったのかもしれんけど
ねえ、
デヴィ夫人とか超昔綺麗さ。
超綺麗だよね。
そら夫人なるわって思うよね。
確かに。
で、遊女、
うんうん、
さっきの安倍貞夫さんの遊女の話からするけど、
うん、
遊女もやっぱ昔の人ってやべえ人多いのかなって思う。
遊女って何？
遊女はあれじゃん、今で言うところのなんて言うんだろうな、風俗。
ああ、遊ぶ女みたいな。
遊ぶというか男の人と遊んでね。あ、
なるほどね。そういうお仕事
をされてる方たち。
へえ。
まあでも遊女の中でも位の高い人はもうすごいいい生活してたし、もうみんなから尊敬されてたし、
あ、
まあ、芸能人みたいなところもあったと思うんだけど。
あ、そうなんだ。
綺麗な人ポスターとかも売られてたし、さ、
すごいね。
もう写真にしたりしてた。
へえ。
で、遊女も一応結婚はできるんだよ。
あ、
う、
あ、
ん。ただその遊女と結婚するためにはお客さんが相当なお金を払って、
うん、
このお店から遊女買うっていう形で結婚するんだけど。
え、どういうこと？
要は遊女はお店の売り物さ。
うん。
やっぱ商品さ、
うんうん、
商品がなくなるってことは、うん、売り上げがなくなるってことじゃん、
うんうんうん、
だから人気の遊女であればあるほど、
うん、
もらわれ、嫁にもらわれたら損するさ、お店が。
そうだね。
だからそれ相応のお金払ってくださいよ、
この遊女が。
あ、うん、お客さんが。
あ、お客さんが。
お客さんが。
どういうこと？
買うわけさ、遊女、丸ごと。
え、でもそれってなんていうの、例えば、うん、自分がお客さんだとして気に入ってたら、
うん、
出てほしくないさ、そしたら払わないっていうことをしそうじゃない、
うん、うん、違う。だから結婚するためにはその遊女をこのお店から出て行かさないといけないさ。
うんうん、そう。
でもお店を出て行かすのは嫌さ、売り上げがなくなる、
うん、うんうんうん。
だからこの遊女が、
うん、
まあ稼げるだけのお金持ってこないとあげませんよ、うん、あなたにってことだわけ。
あ、遊女がだから払うの？
違う、お客さんが、もう2回ぐらい。
じゃあなんでお客さんが払うの？
だから買いたいからさ、友情。結婚したいから、お客さんが。
結婚したい側の人。
そうそうそう。
あ、そういうこと。
友情がお客さんと結婚したいじゃなくて。
そういうことね。
お客さんが友情と結婚したい。
あ、じゃあ旦那さんが払わないといけないってことか。
そうそうそう。
あ、そういうことね。
そう。
恐ろしい。
で、その時のさ、
うん、
友情の恐ろしいのが、だから、まあ、プロポーズされるとするじゃん。
うんうんうん、
プロポーズを受けるとするじゃん。うん、じゃあ、あなただけだよってことを、
うんうん、
約束するわけさ、
うん、
そしたら約束した友人は絶対あなただけです、うん、どこにも行かないですってことで、うん、その結婚約束した相手の相手によ、うん、自分の小指ちょん切ってから渡すわけ
よ、怖
あなただけですよっていう、
ヤクザチックじゃないそれ、
まあ、それが指切り幻満の由来なんだけど、
そうなんだ、
そうそうそう、指切って渡す、指切り幻満、嘘ついたら針千本伸ばすし幻骨も旋回するよっていう、
え、小指上げたのに
小指上げたのに、だから裏切ることがないように私の誠意これぐらいですよっていうのを見せてるわけさ、
うわすごっ、え、だってなんかね、うん、普通、うん、約束破って小指上げるとかじゃないの、
うん、違う
違う、小指上げたのに、
そうそう、逆逆、またなんか私の誠意を見せるから裏切んなよってこと、あれは、
はー、今の時代でよかったんだけど
本当そうだよ、
怖いんだけども、
嘘つきなんていっぱいいるからね、
本当にね、
小指マジで指何本あっても足りんぜっていう、
しかもそれってあれでしょ、もう麻酔とか使ったらダメなんでしょ、
だって操作もはもう、
え、無理、
だからハンカチを食いしばってカーンってコーンって、
しかもさ、なんかこの切るやつがさ、うん、なんていうの、全然さとんがってないとかだったらもう最悪じゃん、
さすがに石ではやらんやん、なんでわざわざ痛い方向で
もうやだ、
誠意見せんのっていう話、
怖
怖いよね、
すごいね、
アニゾーさんやっと通じたってきてるやしも
本当によ、こういうのはね私通じにくいもんです、
ちょ難しいしね、話の内容
がね、難しい、もうよくわかんないもん、だって今では全然考えられないもんね、
そうそう、怖いよ、
普通に結婚できるし離婚もできるしみたいな、ね、
簡単だから、だから本当はもっと簡単に結婚できたり離婚できたりしなくなればいいのになって思うわけ、うん、それなりのね、
うん、
あ、うちーさん夕方の5時から遊女の話すごいよね遊女の話する前チンコ切る話した
からだからさ他では聞けないからねここだけだから、
はい、遊女に詳しいですね、そう、私遊女とかそういう人たちの生活見るの結構好きで、
すごいね、でも面白いかも、怖いけど
結構面白いぜ遊女、
全然これ怖い話って話してほしいね、ちょっと嘘つかなくなるよみんな、
あ、そうだよな、
うん、怖ってなるし、
滑り亭さん、幻満は幻骨1万回だっけ、あ、そうですね、指切り幻満だから、
あ、
幻骨の満開、
え、昔からそんな略語があったの満開みたいな、幻骨満開みたいな、
当時遊女って当時のギャルだったかもしれない
すごいね、
まあ、指切り幻満なんですけど超お前幻満なんですけど、
やば、マンジーみたいな
でもマンジュは当時の言葉だからね、
だからね、らしいね、
うん、ウッチーさん、現代の遊女は大阪にいるよ、
え、どういうこと
まあ大阪は多そうですね、そういう風俗街とかもあるだろうし、
ね、あね、
南の方ですかね、
ま、遊女っていうのは昔の言い方、
そうだね、
ま、今も、ま、いるっちゃいるみたいな、
ただ、うん、当時の遊女というか、
うん、
当時こういうところに生かす、うん、自分の娘を生かすのは結構名誉なことだったみたいよ、
へ、
うん、
へ、
結構名誉で、お金もたくさんもらえるし、
あ、まあね、
親孝行っていう形になったんじゃない、
確かに確かに、
大変だったと思うけども、
ね、すごいね、親が行けっていう、
そうだな、
時代
何するか知ってるのにね、
ね、
あ、
でもそうしないと生活がみたいな、
もうあるし、まあ、売れっ子の遊女になったらこの先の生活も安定するだろうしね、お金仕送り送ってもらったりとか、
すごいね、
遊女のさ、
うん、
否認の仕方とか面白いよ、
あ、そっか、昔だから
否認できないじゃん、
確かに確かに、
いや、その時、まあ、後々、
うん、
コンドームみたいなのはできてくるんだけど、
うんうんうん、
それもなかった時代さ、
うん、
普通の紙あるじゃん、うん、花紙みたいな紙、
紙、うん、
紙を自分の口の中に含んで、
うん、
くっちゃくっちゃしたのを丸めて入れるっていう、
中
に奥に詰めるっていう、それで否認するって、
取れるの、
取れるんじゃない、
さ
い、菜箸みたいに取るんじゃない長いやつで取るんじゃない、だから、
そうか、もうティッシュもないから、
ティッシュもない
柔らかくしないと痛いっていう、
そうそうそう、痛いし、カチャーカミーしたから、
うわー、知恵ですね、
本当知恵だよね、
すごいね、
知恵だよ、
でもなんか そういうこのなんか否認的なやつ、うん、なんか中学校の時にさ、みんなこういうの面白がってよく話すじゃん、
うんうん、
でなんかすずたちはなんかあれって聞いた、なんかこの妊娠したい時は、うん、終わった後に あの逆立ちしたらいいとか、
うん、
あとは
あるーとは思うけど、まあまあまあ
ね、うん、そうそうそうとか、うん、あとなんか避妊したいときは、うんうん、あのコーラで洗う、
あーフラーですねフラーですよコーラで洗って炎症するよマジで、
あそうなの、
ダメだよそんなことしたら、そこまでなんであんたなんかは避妊具買うの恥ずかしいわけ、
だからさ
お金ないわけやらんけそんなだったら、
中学生はねこんなのですぐ笑うからね、
噛み詰めなさいコーラ入れるぐらい
だった
ら、
そうだよ、食べてからね
くちゃくちゃしてから、
うん、まあティッシュでもいいし今ティッシュがあるから
ティッシュよりもいいものあるけどねあえてそこ行くのはねうちさん、プーキーを大阪の友人のところに連れて行ったことあるわ、うん、
は？
なるほど、
ある
プーキーをそういうところに連れて行ったことある、どういう話の流れでそうなんの、
そういうのって言っていいの、個人情報じゃないあのお方は童貞で生きてますからね、
でも連れて行ったってだけでどうなったか分からんからね、
あなるほどね、
プーキーがめっちゃもう拒否したかもしれない
こういうのすごいね、さらされてるね SNS で、
プーキーなあ、
うん、
一旦 CM 行きましょうか、
はい、
一旦 CM 行きまして皆様からのメール、メッセージをお待ちしております、
はい、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp orig@fmnaha.jp となっております、一旦 CM です、さあやっております月曜オリジンチャンプルー、そうそう、トイレ待ちです、その間私がつなごうかなと思っておりますけども、ツイキャスたくさん来ております、ありがとうございます、うちさん、前までいただけでお店には入ってないよ、あ、結局入らなかったんですね、どういう、冷やかしで見に行ったってことブーキーがおじけついたのか、やっぱり大丈夫です、見てみたかっただけですわみたいな、こじらしてんな、どうて、滑り亭さん、店にも女性にも入らなかったわけね、デジやかましいやつさやかましいよ、うまいけど、そっか、プーキー結局はい店の中まで入らなかったみたいよ、
え、そうなの、
うん、
あよかった
なんでやや、まあ、キャラ守ってほしいところあるからね、そうそうそう
そう、守ってほしいからね、
いつ営業につながるかわからないから、
あれよかったです、
よかったです、
はい、
こちら、
はい、
さっきスーズーの金玉の話ね、何が入ってんのっていうね、
あ何
これ誰かな、これ誰かな、五本指さんかな、
うん、
右の空河には夢、左の空河には希望が入ってるよって、
そうなんだ、
夢と希望か、
じゃあダメだね、あんなカチューカチューのおもちゃとかにしたらね、
おもちゃとか乱暴にしたらダメだね、
そうなんだ、
夢と希望か、
ですね、
もっとしまえるところなかったのかしら夢と希望、あなたの夢と希望は、
そうだね
あのプラプラさせたらダメでしょこちら行きましょうか、
はい、
すずさけハイサイ、神奈川のノーミーハートですなり、
どうも、
昨日はセミナーでお世話になった先生のつてでワインスクールの新年会に参加してきたんですね、ワインはもちろんホテルで出たお料理や日本酒も食べ飲み放題で楽しめたんですが、
うん、
新年会の余興で利き酒大会があったんですね、うんうん、そこで日本のソムリエ大会で3位になった女性が飛び入りで出てたんですが、
うん、
そのテイスティング姿が胴に入っててさ、胴に入っててかな、うん、所作の美しさに見入ってしまいましたね、
うん、
さっき居酒屋バイトの経験生かしてソムリエとか聞き酒師でもやってみたら、ブスでも3割増しで綺麗に見えるぜこれ酒入ってたからでしょ多分スーズーは整備士姿をバリバリ見せればギャップ萌えがされるかもね、とにかくいろんな人生経験を積めるように今週もお仕事縛りよう、でもでも、ありがとうございます、
ありがとうございます、
お酒ソムリエか、
でもやっぱなんていうの、女性がそういうお酒に詳しいとかってかっこいいよね、
かっちょいよね、
うん、
かっちょいかっちょい、
でも分かんないんだよね、
男の人からしたら緊張するんじゃない、うん、
なんかあーなるほどね、
要はいいレストラン連れていくよってデートに誘ってもさ、
うん、
なんかワインリスト見てあーなるほどねとか言ったら
さちょっと嫌、
ちょっと嫌じゃんあーこのワイン置いてんだとか言ったら嫌じゃん、
うわーちょっとね、
そしたらこの男の人どの料理選べばいいかとかさ
はいはいはいはい、
私ワイン選ぶか料理選んだよとか言われたらこの料理はこのワインに合うのだろうかっていう、
なるほどね、
ドキマギは生まれるぜ、
まあ、でもあれだったらいいんじゃない、なんか、まあ、例えばさサーキーだったらワインが詳しくて、うん、その相手はなんか、うん、あのな あの日本酒が得意でとかだったら楽しそうじゃない、
うん、そうだね、なんか教え合ってもらえる
し
ね、
まあまあ知識はあるし。
そうだな、さっきは安酒しか飲んでないんで、うん、何がどうなのかさっき言えれば多分大丈夫だからアルコールでもいいと思うよ、消毒液でもいい、
そのまま検疫
消毒液でも多分大丈夫なので、こちら、うん、大阪のおばちゃんさんツイキャス来てます、
はい、
こんばんは、多分初めて聞きます。お、大阪からですか。
すごい、
こちら沖縄から放送しておりますけども、
どうやってたどり着い
たんだろうね。だからさ、なんて検索してここまでたどり着いてくれたのかがめっちゃ気になるんだけど、
ね、レピー
大阪、そうだから、
うん、
日本酒も好きだけど、うん、何がなんだか分かんないんだよな。
うん、
なんか飲みやすいなっていう日本酒は確かにある。
あ、そうなんだ。
上善水のごとしっていう有名なお酒があるんだけど、
かっこいい名前だね。
でもよ、水みたいに飲めるわけ本当に。
ああ、なるほどね。
味が
怖いよね、
飲みやすいのか度数があれなのか分からんけど、怖いよ。だからこの前も居酒屋たまたま上善あったから、
うん、
好きな日本酒飲みやすいから、うん、お生と思って、うん、飲んでたんだけどさ、もう気づいたらさ、もうテンションもあれだし、会計がもう、
うわ、
会計がもうね、
日本酒って高い。
沖縄にある日本酒だからなのか分からんけどもねえ、
まあ値段は分かってたけど、
そう、値段
楽しんじゃってみたいな。
値段分かってたけど、うん、まあ、そんなに料理も取ってないし、
うんうん、
お酒だけで行ってもでしょって思ったらさ、なるほど、ね、あららら、まあまあまあ、
怖い怖い、
こんな行っちゃいますっていう、せっかく酔ってたのに冷めたよね。
うわ、
本当に。
なるほどね、そういう時あるね。
大阪のおばちゃんさん、純選手のファンです。
お、
木曜リジンアワーからです。あ、ありがとうございます。
大阪に住んでるんですかね。
現在も住んでらっ、木曜日から月曜日に急に来てくれたの
だからさ、
純太どってかな、木金月って来たのかな
大丈夫かね、
3番目かな、月
曜日遊女の話してたけどまだ明るいですけど、
まあ、この番組の特徴といえば割と下世話の話をしております、
うん、
下世話というかちょっと霜が多いかもしれないですね。
そうね、
霜苦手な方はちょっと嫌いかも、
うん、
加藤ちゃんさん、
はい、
加藤ちゃんさんもこれ多分なんだろうな、日本酒かな、
うん、なんて読むの、
なんて読むの、
もう一文字も読めない、もう光ぐらいしか読めないすず
ちょっと調べてみようかな、せっかくだから、
ね、東こ
う？なんて読むんだろう、ちょっと知りたい、日本酒の名前っぽいけど、
なんだろう、加藤ちゃんさんは、国分寺だからそっちのお酒ってことかな。
お酒、日本酒ですね、大吟醸、
大吟醸、
美濃和門、一番最初に書かれてるのは、
うん、
美濃和門かな、
美濃和門、
美濃和門だけ今ちょっとネットで出たんですけど見てみよう。あら、いい値段しますね。
わー、やっぱり。
まあ、やっぱ大吟醸だからってのあるのかな。柔らかに円熟した舌触りの、綿密さは絶品ですって書かれてる。超飲んでみて。
ふぅ。
超飲んでみて。なんか日本酒詳しい人やっぱいいね。
ねえ、そうだね。やっぱおしゃれ、なんか、うん。知的な感じ。
美濃和門鴨鶴投稿だって。
鴨鶴投稿。
日本酒好きな人、なんか料理も好きなイメージあるんだよな。
あ、そうだね、確かに。
あ、美濃和門は福島、鴨鶴は広島、投稿は山形。
うん、
まあ、そう、なんかやっぱり北だね。
そうだね。
お米が美味しいところだね。
ああね。
酒飲みてえなー、日本酒飲みてえなー。
え、じゃあ逆にさ、なんかに苦手な日本酒とかある？
苦手？
苦手というか飲みにくいというか、サーキー的に
飲みにくいはないけど、
うん、
分かんない、金に困った時は鬼殺しとか飲んでる
それ分かるんだけど、パックに入ってるやつでしょ
パックに入ってるやつ
それだけは分かるんだけど、すず
パックに入ってたりあのちっちゃいワンカップみたいな入ってるやつ
あのさ、
本当にお金ないときは鬼殺し飲んで簡単に酔ってる酒
あの金入れで働いてるときにさ、朝のさ、オープンの前から来てからそれだけ買いに来る人がいたわけよだから鬼殺しは分かるそれ一個だけいつも帰ってくるわけ。
鬼殺してんのか自分の精神殺されてんのか分かんないけど鬼殺しとかは結構
へー、
苦手ではないけど味強いなって思いながら。
苦手ななんかお酒は、じゃあ
苦手なお酒、
うん、あんまり好きじゃないやつ。
あのね、焼酎ダメだったんだよ。
あ、
焼酎ダメだったんだけど、うんうん、最近芋焼酎もらって、
うん、
黒霧島か、
うんうん、
まあ、有名なやつあるじゃん。黒霧島はさすがにストレートとかロックとか水割りでは飲めないんだけど、うん、お湯割りで試してみたら、うん、めっちゃいい匂いするな、で結構ぐいぐい飲めてる。
うわー、なんかその瞬間って大人になったって感じしない？
もっとダメだったなって思う。
嘘でしょ。
もっとダメなってくんかって思った。だって酒なんて、なんなら飲まない方が健康さ。
あ、まあ、
飲める酒増えたところで。
あ、まあね。でも1日にコップ1杯とかだったら逆にいいって言うよね、
うん、あ、まあそうだね、
体温まったりとか。
でなんか
飲みすぎちゃうからね。
そう、飲みすぎがただダメってだけでさ、
うんうんうんうん、
いやもう最近もうダメだ本当に。
でも最近すずもあのリキュール、うん、なんか缶のチューハイって大体操作、
うん、
ああいう系のやつもう飲めないわけ。なんか鳥肌立つっていうか、うん、おえって感じになるけど、あれの飲み方のコツ分かった最近。
あ、何何何？
あの一口飲むさ、
うん、
で鼻からふーんって息出すから匂いするわけよ。
あ、はいはいはい、
だから飲んだら口からはーってやる。そしたら味しない。
でも最近嫌だ、タクロミで隣で飲んでるやつが 缶のチューハイ一口飲めてるはーってやるの、ちょっとは
出せばアルコールがなんか出ていく感じがする。
なんでかなんでかって言う。大丈夫。
いつもそうやってやってんだけど。
めっちゃ旦那から何も言われないんだ。
飲まん、何の音かなって思ったっては言われる。
心配にはならないなね。なあ、に苦手な日本酒来てますね。
あ、何、
皆さん、加藤ちゃんさん、うん、苦手な日本酒は兵庫のお酒一発で寝る。
あ、強いってこと
なのか。さっきも分かる、なんか一発で寝ちゃう酒あるな。
日本酒、
さっきあれ、うん、日本酒じゃない、さっきさ、うん、あのカンカンのよ、ストロングっていうチューハイは
分かる、
すぐ寝る、すぐ寝るし、次の日やっぱ強いお酒だから、あれ自体がね
9度とかあるやつ、
ね、そうだね、全然高いお酒だからクワーってなる。
うーん、
酒って味するじゃん。酒って味する、
あれ強いね、
強い。
うん、
タカラさん、あ、タカラさんじゃない、ウッチーさんか、タカラ酒造から出ているミオっていう日本酒飲んでみ、スパークリングでのごくごく飲めるよ。あ、超美味しいよね、ミオ。
あのサーキーが教えてくれたやつでしょ。
めっちゃうまい。
あれスーズもあれだけは飲める。
あれすごい美味しい。
超美味しい。
あのちょっとちっちゃい瓶に入ってるんですよね。
うん、
大きいやつもあるけど。
高いよね。
高いんだよ。いい値段するんだけど、わ、うん、かる、さっきあれ、さっきコロナみたいに飲んじゃう、あれ。
あーね。
瓶ビールみたいに。
なんか甘いよね。
甘い甘い。うん、あれ結構お酒苦手な人というか、
うん、
なんか飲み始めの人もいいかも。
もういいと思う。あれから入ってもいいと思うもん。
あ、そうだね。
うん。
あ、こんばんはって来てますね。
こんばんは。
わらばあさん。ありがとうございます。
あ、わらばあさん。
すずちゃん、さきちゃん、元気？
うん。
久しぶりにオリジンジャンプル聞いている。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すべりていさん。
うん。
今日ちょっと、めっちゃいっぱい来てるんで、呼んでいこうかな。
だからね。
触れ合いの時間にしていきましょう。
触れ合おう。
たまには触れ合ってください、私たちと。
ね。
すべりていさん、うん。一時期、焼き芋焼酎にハマったけど、何それ、今は焼き中っていうのかな、なんていうの、あ、焼酎。
ちょっと待って。え、焼き芋。
焼き芋焼酎って書かれてるんだけど、焼き芋焼酎に
ハ
マってたけど、今は焼酎自体苦手になってしまった。ね、ビールがいいよ、ビールが。
え、焼き芋焼酎って何？
だから、その芋焼酎の芋を焼いてんだろ。
家
庭を一個多くしたんでしょ、多分。
すごくない？そんなことできるんだ。
甘くなんのかな？
なんかそれは美味しそう。
焼き芋焼酎。
うん。
焼酎飲みながら焼き芋食べるではダメなの。
だから、ちょっと違うんじゃない？
ちょっと違うのかな。やっぱ違うのかな。
へぇ、
メルボルンリーダーさん、ストロングゼロは本当酔っ払います。
うん。
ストロングゼロちょっと高すぎて話題になってるみたいですね。
うん、あ、そうなんだ。
やっぱちょいちょいか、あれはグイって飲んだダメなやつなのかな。
あれ見たらナオチンさん思い出すんだよね。
あの人簡単に酔っ払おうとするからな。あの人手っ取り早く酔っ払おうとするから
な。だからよね。
注射打てって言ったことある思い出。結果にね。大阪のおばちゃんさん、
うん、
夫はイエラム、私は制服のゆず青森が好きですが、内地で通販すると高い。
うん、あ、
ゆず泡盛美味しいって聞く。っていうか、制服さんの泡盛の、あのね、梅酒だったかな。
え、
青森梅酒。なおちんさんから前もらったことあるんだけど、
うん、
めっちゃ美味しい。
マジで梅酒好き。
めっちゃ美味しい。わかります、おばちゃんさん。確かに通販だったらめちゃくちゃ高い。
ゆず泡盛か。
青森意外とやっぱりリキュールとかされてるものもあるから、コーヒーリキュールっぽいやつとか、あとパイナップル味とかね。
あーね、増えてるよね。
やっぱ青森離れがちょっと
そうだね、
問題ではないけど、お若者が泡盛飲まなくなってきてるから、その人たちにも飲みやすいようにっていう開発はされてるみたいですね。サントリーから出てるウイスキーの、山崎の樽で構造した梅酒、うまいよ。いや絶対うまいでしょ、まあ、山崎っていうお高いウイスキーがあるんですよね。それの樽で作った梅酒が美味しい。
すごい。
カジャーとかいいカジャーなのかな。
あー、なるほどね。
梅酒って樽でできるんだね。
そうだね。なんか瓶でつけないってできないよね。
瓶で作ってるイメージ。
うん、
皆さんやっぱ酒好きですね。
そうだね。
なんか飲んでんな。でもソースみたいにハーってやってまでは飲みたくないな。
でも
口からアルコール逃がすイメージでは飲みたくないな、ちょっと。
あれやんと本当飲めないんだけど、でも、最近あれが好き。あのコンビニとかによく売ってるさ、なんか瓶に入ってるスパークリングワインみたいな、リンゴ味のやつ、わかる、ピンクと青いの2つ売ってる、あれ超好き。
サングリアじゃなかった？サングリアではないか。
あー、じゃないはず、多分
なんかコンビニでしか見たことねえなみたいな酒。
そう、
あるね、あるね。
あれは美味しい。だからやっぱワイン系とかだったら、もうリキュールじゃなければ飲めるっぽい。
なんかでもさ、コンビニでお酒買うときってさっき酔っ払ってるときしか買わんなって思って、コンビニのお酒ってやっぱ、まあスーパーで買うより高いさ。
高い。
ちゃんとした値段だから、それがちゃんとした値段で当たり前なんだけど、さっきベロベロに酔ってるときしかコンビニで買わねえなっていう、ちゃんと財布の紐硬いなっていう。
でもそれって結局酔っ払ってても、ってるよ、スーパーに行った方が良くないじゃん。
やっぱもうさ、酔っ払ってって冷めたくないわけよ、酒は。
あ、もう一瞬でも？
もう冷めたくないわけ、楽しい時間を。
なるほどね。
だからすぐコンビニ行って。
じゃあやっぱりそういう瞬間はあるってこと？飲んでても、あ、楽しいってなってるけど、急になんか冷めるときはある？
あるあるある、あるある、全然ある。
そういうときなんか自分にアファーしない？なんかさっきまでなんか超はしゃいでたんですけどみたいな。
うん、あー、振り返って、
そう、なんか恥ずかしくなったりする、この冷めたとき。
酒の失敗談めちゃくちゃあるからね。酒マジで本当にこの年、この年でこの数、比率合ってるぐらいの。まだ酒飲み始めて5年しか経ってない。このエピソードの数合ってるみたいな。
確かに5年しか経ってないんだ。
そうだね。
もうさ、20歳になった瞬間から毎日聞いてる気がする
もう、そうだろ。
確かに5年しか経ってないね。もっと経ってるっぽいもん。
エピソードの数10年分ぐらいあるもんな。だから酔っ払って失敗したとかね。
本当によ。
高田さん、チューハイのもぎたても美味しいです。大城大臣さんが美味しそうによく飲んでいるのを見て、私も飲むようになりました。 9% なのに。
もぎたて、
あれない、もぎたて桃とか美味しかったような気がする。
へえ。
カルディのワインコーナーであれこれ見ているけど結局買わない生活。
ああ、カルディ、あのあれだよね、なんだっけ、調味料とか売ってるところ。
知らない。
多分知ってるよ。ライカムとかにもある、
さっき店のなんかあれ見ないで入るからな。
あれだね、なんていうの、いろんな調味料とか、あのタイ米とかも売ってる。
へえ。
そう、なんか専門的な感じ、なんか輸入品が多い感じがする。
あ、じゃあいろんな地方のお酒だとか置いてんのかな、
多分。
あ、わかる。あのライカムの、ライカムイオンのお酒コーナーあるのわかる？あのちょっと奥の方に、あっち先もう一生入れる、マジで。
あっち本当に楽しそうだよね。あっちいるときね。
あっちいるとき楽しいしさ、あっちにいる人みんな楽しそう。
なんかの時に一回ライカムで、なんか違うものを買いに行ったのに、そっち通っただけ結構見たもんね。
ずっと見た。
すごいみたいな。
すごい。ハムも売られてる、見て。さ、動物園にいるテンションと一緒だ。
本当にね、
ゾウさんいるよみたいなテンション。 楽しいですね、あちね。うちさん、オリオンビールは沖縄で飲むと美味しいけど、内地で飲むとちょっと薄いかな。
え、
絶対低いよね。でも
本当
聞く聞く、オリオンビールちょっと薄いって聞くな。
ま
あなんだろうな、アメリカ文化が強いせいなのか分からんけど、
あ
アメリカビールとかも、あの軍のビールとかも薄いんだよちょっと。
あなんか分かるかも、
うん、バドワイザーとかコロナとかも薄い、飲みやすいって言い方したらそうなんだろうけどね。
へえー、そうなんだ。
うん、確かにそうかもな。だって、うん、あのデータカービールあるさ、ちゃんとしたビール、生ビール、
うん、うんうんうん、
ちゃんとしたビールよ、さっきめっちゃ苦く感じるのに。
そうなんだ。
うん、なんか普段から発泡酒とか野生ビール飲んでるからか分からないけど、めっちゃ苦く感じるんだよ
ね。何が違うかあんま分からないんだよね。
麦芽の量ですよね結局。
うん、やっぱ美味しさも違うのかな。
分かんない。でも結構周りでは発泡酒の方がいいなっていう人は聞くけどね。
あね、聞く。
苦いからね、本物のビールね。
うん、うんうん、
滑り亭さん、そうそう、輸入食品食材とか売ってるお店、うん、内地で沖縄のものを買うのに利用している。
あそうなんだ。
沖縄ない県外にいる人って沖縄のもの買うことなんてあるの？
だからね、で絶対高いよね。
高いでしょ、
うん、
ポークとかもだって沖縄でさえ高いのに、
うん、
あっちでだって買ってね、ゴーヤーチャンプルとか作るんだったら相当お金かかると思うよ。
だよね。
ゴーヤーも安くはないだろうしさ、
うん、
もやしとか入れてんのかな。
でもやっぱ好きなんだね。
あもう沖縄来ちゃうぐらいだからね。
ね
え、カルディは輸入品を扱っている店ですよ。調味料からお酒からコーヒーからお菓子から食べ物は生物以外あると思います。いい表現です ね。生物以外はあるっていう。
絶対さ、聞いたことある。なんかよくコーヒーとか配ってる。
ああ
、わかる、
わかった
でしょ。
死に奥に、
あそうそうそうそうそう、
あれか、ハムとかチーズとか、
そうそうそう、とかなんか韓国の調味料、
はいはいはい、あよく行く、
レトルトみたいなの売ってたりとか、
よく行くよく行くよく行くし、よく配ってるコーヒー飲む酒。
そうそう、もう2週ぐらい飲む
よ。いやそろそろ変えようみたいな、ちょっと言われるんだよ。あっちですか、
あっち、ね、ワインとか多いよね。
ワイン多いね。
お酒も多いよね。
あのなんか棚にずらって並んでるね、うん、ワインは、
うん、
あっち好き、あっち
楽しいよね、なんかね、
楽しい楽しい。調味料の店とか酒の店とか行くの好きだわ、
う
ん、皆さん、いやなんだ、案外私と同じような楽しみ方してるじゃないですか。
ね、みんな行くとこ一緒ですね。
行くとこ一緒じゃないですか。あ、大阪のおばちゃんさん、久米島の味噌は定期的に買っています。あれが一番美味しい。
違うの、なんか
なんだろうね、やっぱ
なんか味噌が有名とか、
うーん、あれじゃない、
わかんないんだけど、
わからん、ピーナ大豆が美味しいとかピーナッツが美味しいとか、そんな気じゃない、わからんけど。滑り亭さん、うん、最近コンビーフ発祥置いてくれるようになったからね。
あーそれは嬉しいね。
ゴーダさん、ポークは高いです、実家の両親が送ってこないと食べれません、
うん、
県外のポークっていくらぐらい。
だってでもスズの妹がいるときは普通に400円とかぐらいしたって言ってたよ。
高いな、
高いよね。で2、300円ぐらいで買えるもんね。
高いな、
安いとき200円とかで買えるから、
まあ、安売りしてたらね、
うん、
大きいスーパーとかね。ゴーダさん、さっき生物以外売ってますって、うん、あれ生物って売ってたみたい。あいい例えすんなって思ったら、ちゃんとしたこと言ってる人だった。面白いなって。
あ、
次からゴーダさん、生物以外売ってるよって言ってください。生物より多分伝わるよ。
ウケる、
デジはずい。あ、わかる、スベリテイさん、まあ、そういう専門的な、ね、調味料とか売ってるところ行ったら無駄にミル付きの黒胡椒とか買っちゃうよね。
わかる、分かる、
最近買ったミル付きの、ミルデジテンション上がる酒、
いいよね、
あれ何にでもかけてる。
あれ100均にも売ってるから、すず100均の使ってるもん、
あミルの、
うん、
楽
しい。
黒胡椒は粒で普通に売られてるもんね、
うん、
スーパーとかでね。
そうね、
はい、というわけでまた来週の月曜日お会いしましょう、はい、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
すずでした。
また来週の月曜日、
バイバイ。